小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、今日は
昔話大学ではそれぞれの土地の言葉で語ることをとても重視してるんですね、はい、もちろん共通語でも語ってますけどもね。でその意味で和歌山から犬方美奈子さんとおっしゃる語り手に来ていただいたんですよ、
はい、
で犬方さんはお仕事としては和歌山の市民図書館の司書でいらっしゃるんですけどもね、仲間の方とあちこちで語ってらっしゃるのね、
はい、
それでいろんな意味での土地の言葉を聞かせてもらえるもんですからね、
はい、
来ていただいたんです、
はい、
で僕はねこういうふうに思ってるのね。世の中では普通その方言っていうふうな言い方をするでしょ
う。
だけど僕は方言っていう言葉はあんまりいい言葉じゃないと思うのね。明治時代に作った言葉だけども、うん、中央に対して地方っていう意味で方言っていう言葉にしたんだと思うのね、元はディアレクトとかダイアレクトといういわゆる西洋の言葉を翻訳したわけだけど、僕は地方の方だからあんまり良くないと思うんですね。むしろね、土地の言葉、それぞれの土地言葉と言った方が、はい、事実に近いと思うんですよ、
うん、
だけど土地言葉っていうふうに言うとね、私は日常的にはもうほとんど共通語で暮らしてますと。でそういうその土地の言葉なんかできませんとおっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思う。あるいは例えば岡山弁っていうふうな言い方しちゃうと、自分はその岡山に住んでるけど生まれは神戸ですとかね、いろんなことがあって本当の岡山弁はできませんみたいなふうになってみんな躊躇しちゃうっていうところね、
うん、
それよりもだったら共通語で喋った方がいいやみたいになっちゃうんで、僕はそれとても残念だと思うんですよ、
うん、
言葉っていうのはそれぞれそうパーソナルなものね、個人的なものですよね、
うん、
個人にそれぞれ歴史があって、親とかおじいちゃんおばあちゃんとか周りの人たちから言葉を聞いて育ってるわけで、で自分もあちこち動いてますから、そこでまた別な言葉を耳に入れたりして、だけどいずれにせよなんとか自分の言葉でみんな暮らしてるわけで、それが大事だっていうふうに僕は思ってるのね、でそれを僕は土地言葉というふうに呼んだらいいと思ってるもんですからね、
はい、
でそういう意味で今日はあの犬方さんにですね、ご自分のまず言葉の歴史ね、
はい、
言葉の歴史っていうと難しいみたいに聞こえるけど、みんな歴史持ってるわけじゃない。おじいちゃんおばあちゃんに育てられたりね、親に育てられたり、その話から聞かせていただこうと思っているんです、
はい、それでは早速ご紹介しましょう。和歌山の土地言葉で語りをされています犬方美奈子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず個人の言葉の歴史、
そうね、言葉の歴史ね、あなたのそれを聞かせてくださいな。
はい、あの和歌山県の甲川町に生まれました。紀北と呼ばれる地域です。紀の川のちょうど中流域にあたります、
うん、
祖母と父は和歌山市で育ってるので、
うん、
和歌山市内の土地言葉でした、うん、で母は紀の川の上流域桂木町に育ったので、うん、紙の言葉を使っていました、うん、紀の川のある土地は、うん、この紀の川の上流にあるのか、うんうん、下流域にあるのかをとても意識する土地なんです、
うん、
で自分の在所より住んでるところよりも、うん、上流域のことを上、うん、で下流域のことを下と言います。で私の祖母は下流域の和歌山市に里があったので、うん、自分の里へ帰ることを下へ行くという言葉でよく言ってまして、うんうんうん、でご近所の方は、うん、あのうちの嫁さんは神から来たでというような言い方をよくする土地柄でした、うんうんねうん、で紀の川っていうのは有吉佐和子さんの小説にもあるんですが、その小説の中に紀の川の流れに沿った結婚は、うん、つまり上流から下流へとお嫁入りすることは幸せになるよというような記述があって、うんうん、私の祖母は嫁いで2年で祖父に死なれたんですけれども、うん、そのことをよく紀の川の流れに逆らった結婚したから、うんうん、こういう結婚はあかんねやというような感じのことをよく言っていました。
下から上へお嫁に行くのはあかんっていう、
あかんと、あそうは言ってましたね。
と困るね、男の人にしてみれば男の人は自分より上から来るお嫁さんはあんまりいないっていうことか。
そう、
そういうふうな
の、ね、探すの大変だったんでしょうか、うん、
ですね、うん、
で祖母は明治41年生まれで、102歳まで生きて、ちょっとまあ4年前に亡くなったんですけれども、母と父は共働きだったので、私はこう祖母に育てられたので、
あなたはね、
はい、
あ、
そうですか。だから祖母の言葉の影響はとても大きいです、で私のしゃべる和歌山の言葉は古い言葉が多いので、ちょっと若い割には年寄り臭いよと笑われることがあります。
でそのおばあちゃんはお話を聞かせてくれたりもなんかもしたの、あなたに。
おばあちゃんはそうですね、自分の人生をよく語ってましたね、私たちに、こんな時に合格して嬉しかった話とか、自分物語っていうんですか、自分の小さい頃の話をよく聞かせてくれました。昔話というよりはそういう
昔の話
をよく聞かせてくれましたね。
例えば和歌山の言葉で言うとどんな特徴があるんですか。
私が一番よく笑われたのは、痛い、尺馬刺さったって言った時に、尺馬って何と職場の人に言われました。あのトゲのことなんですけども、それを尺馬と、
尺馬、
でちょっと調理したくて長短化してって言った時に、長短が何か分からなくて、まあ、先輩たちから何言ってんの、と言われました。
何ですか、長短。
包丁のことです。
包丁、
はい、
長短、
はい、まあ、お手所取って、お手所って小さなお皿のことなんですけど、まあ、お手所取ってって言っても、まあ、分からないと言われて、あまり使っちゃいけないなとは意識してるんですけど、
使っていただくないんじゃないですか。
ついやっぱり出てしまいますね。
それはやっぱりおばあ様の言葉、
おばあちゃんの言葉ですね。
そうですか、お母様はおばあ様の影響は受けてはいなかったんですか。
あのこんにゃく坊さんを紹介しようかなと思ってるんですけれども、こんにゃく坊さんは紙の言葉なので、紀の川の上流域の言葉なので、その時に母の言葉は私の中に残ってたんだなというのは気がつきましたね。あのずっと祖母の言葉の影響をたくさん受けてたなと思ってたんですが、花園村の祭話をするにわたって、どうしても母の里の言葉を、里方のおばあちゃんがどう言ってたかを考えるんですね。そうしたら両方の言葉が自分の中に生きてるんだなと思いました。だから言葉って不思議で、その土地に生まれたからその土地の言葉ではなくて、どっからお嫁に来た、でその人がどの人に一番影響を受けたか、ということも組み合わさって、まるでその人の人生そのもののように、一人一人違う言葉を持っているんだなと感じました。
全くそうだと思うね。
言葉そのものが人生そのものというような感じなんですね。じゃあ中田さんは一番大きな影響を受けたのはおばあ様から。
そうですね、で今和歌山の昔話を幸いしている時に、祖母だったらなんて言っただろう、祖母だったらこういうところなんて言ってたっけ、って考える時に、もう祖母は亡くなってるんですけれども、まるで今生きていて会話を交わしているような感覚にとらわれることがあります、
なるほど
でそうやってする際話は小さかった自分、そしてその当時の祖母を大きくなった自分が上から眺めている、包み込んで見守るような見方で自分の人生を見つめ返すような時間になって、その当時いろいろ辛かったことや悲しかったことはあったんですけれども、思い出すのも嫌だわというようなこともあったんですが、祭話をして祖母ともう一度語り合うことで、その思い出が消化される。
なるほどね。
もう一度大人になった自分が、祖母対私ではなくて、祖母と小さな自分を大人になった自分が抱きしめ、見守るような見方でやると、こう過去と和解できるような、もう一度人生が再生されて、良きものとして自分の中に残るような感覚があります、でこれは私だけの感覚ではなくて、同じ研究グループのメンバーにも私もそういう経験をしたと話してくれました、お母さんと小さい頃いろいろあったことを が許せなかったことがあったけれども、うんうん、そしてそのまま母は亡くなってしまったけれども、うん、再話するときに母はどう言っただろうかと考えるときに、うんうん、その人もその時受けた傷とか辛かったこととかが全て消化されて、そう悪い人生ではなかった、良きものとして自分の中に残っているではないかと、もう一度こう生き直す、再生するような感覚があるねという話を仲間内でして、あの昔話というのは本当に不思議な力を持っているなと感じています。本当に年言葉で語るっていうのはこうもう人生を振り返るような、自分が何者であったかを考え直すようなことにつながります、はい、私には祖母がいて、父がいて、母がいて、兄弟がいて、そしてご近所の人がいて成り立ってきた人生、その人生そのものがはっきりと土地言葉に現れてくる。そうすると先生はよく土地言葉はパーソナルだよ、言葉はパーソナルだよっておっしゃるんですが、まさにその通りだと思います。一括りに和歌山弁というような言葉があるのではなくて、その人の人生がそのまま言葉に現れているんだと思います。一人一人違っていていい、一人一人違っていて当たり前なんだと思いました。
そうだね、いい話だねそれね、昔話ってさ、今ね現代ではみんな少しずつ違うからね、言葉が。だからいわゆる方言であると私は純粋の和歌山弁はできないから、むしろそれやめて共通語で喋っちゃいましょうみたいなことがあるみたいなもんだけど、各地でね。でそうじゃなくて、今の話、その言葉を、古い言葉を思い出すことによって歴史をもう一度かみしめ直すみたいなね、そういうことってできるんだよね。だからそこがね、昔話の不思議なところだと思うんだね。で、あの昔話で言葉を取り返すのが一番いいじゃない、はい、昔話ってもともと土地の言葉で語られていたからね、例えば逆に日常生活でね、いきなりそのおばあちゃんの言葉で生活してくださいって言われてもちょっと困っちゃうと思うんだよね、なかなかうまくいかないよね、チングハグになって。昔話だとそれがスルッとできるんだよね、だその力ってすごいと思うよ、昔話のこう持っている力
ですね。そうですね、
でもちろんそれは言葉の力なんだけどね。
ぬかたさんは昔話を語ろう、始めようっていうきっかけは何だったんですか？
それはやっぱり小沢先生と出会ったからで、どうしても昔話のことを私たちまるっきり知らなかったので、文法があることや、子育てにもかかるお話、カチカチ山や、シンデレラのお話なんか聞くと、本当に子育てにも人の心にとても関係の深いことだっていうのが分かってきて、最初は何も知らなかったんですけれども、これは面白い、とても面白いと思って、でせっかく和歌山の土地言葉があるんだったら、図書館で子どもたちに和歌山の言葉で伝えたい、そして地元に残ってるお話を語りたいなと思ったんです、そこに住んでる子どもたちに、昔そこの土地にタヌキがあっていてねっていう話をしてあげたらとても喜ぶ、しかも土地言葉でしてやったらどれほど喜ぶだろうと思って探したり幸したりするのがこう入り込んじゃったんですけど、きっかけはもう小沢先生です。
光栄ですね。
それまではまあ図書館司書として働いて昔話に触れてはいらっしゃったんですか？
いたんですけれども、それも悲しいかな、絵本で、そしてあの共通語で、しかも今変えられちゃってる絵本が多くて、それは私が小さい頃聞いた話と違うぞというところから、こんなに変えられちゃってる話が氾濫してること、どっちがいいのかっていうのも、その時は分からなくて、
ああそうか、
じゃあその昔話を学ぶことによって子育て論も変わってきましたか？
ありました。今娘がのびのびと生活してるのは先生のおかげだと思います。
今おいくつでいらっしゃるんですか？
今22歳なんですけれども、先生と出会った時は確か10歳になる前だったと思うんですが、あの先生が話を聞いて、特に三年寝太郎の話には、あの大きく影響を受けました、待ってやればできるようになるんだというふうに思うこと、そして この子がなりたいものはもう胸の中にあるはずだから、うん、私はそれを自分の好きな形に刈り込まないで、うん、この子の生きる力を信じて待ってやればいいんだ、うん、そうだ3年ぐらいだったら待てるかなと3年はとにかく待ってみようと思えたことが、うん、子育てにも影響しましたが、うん、私自身も大人になってからなんですけど、うん、3年経ったらできるようになるかもしれない、うん、今動けない時は動かなくていいのだとか、うん、そう思えて楽に、うん、楽な生き方ができるようになりました、う
ん、お互いにとってよかったかもしれません、
ね、
そうですね、まだまだお話は尽きないんですけれども、ね、うん、また来週、ま、
そうね、来週続けてね、お話伺いたいですね、
はい、今日は和歌山の言葉で語りをされている額田美奈子さんをお迎えしてお話を伺いました、
うん、あのね、今子どもたちにねお話を語るっていうのは戦後田舎での語りが下火になるのと反比例して都会でも語るようになったんですよ、うん、でそれはとてもいいことなんだけども、ほとんど共通語で語ってるわけね、まあ、日常の生活がみんな共通語ですからね。だけど僕は語るってことは大事だから共通語でも一個構わないと思うんだけど、でももっと言えばね、日本語って実は共通語の前に本当の日本語ってあったわけですよね、
うん、
でそれがうんと少なの弱くなっちゃってきてるから、僕はそれとっても残念だと思ってるのはね、
うん、
言葉って一度消えたら再生できないですよね。
そうですね、
絶対できないです、うん、今も瀬戸際だと思うんですよ、
そうですね、
僕は、
うん、
それで僕たちに昔話大学ではその土地言葉でのね語りを随分僕も奨励してるもんで盛んになってきてるんですが、みんなで集まって聞く機会があったのね、20周年記念という大会でとね、日本語ってのは本当に豊かでね、
うん、
いろんな子音がありいろんな母音がありね、うん、とても豊かなんですね。それから抑揚もね、波のようにみんないろいろ違うわけですよ、うん、ですからそれをなるべく守りたいというふうに思ってんのね、
うん、
でそれを守るには実現するには昔話が一番いいんです。さっきも言ったようにね、もともと土地言葉で語られてきたものだからね、
うん、
それでやるのが一番いいわけで、で今和歌山の実践をね聞かせていただいてとっても良かったなと思います。僕は自分でね自分を褒めてやりたいと思うぐらいその土地言葉での語りを言い出したことをね、よかったなと僕は本当に実感してますね、うん、次回またその和歌山の経験を聞かせていただきましょう。
はい、うん、そうしましょう。じゃあ額田さん次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくね。
小沢敏夫昔話へのご招待。